Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be
leaving with me.延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
延岡共立病院の赤瀬育太郎でございます。延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。予防接種、医療、介護などのサービスを通じて地域社会に貢献いたします。
さあ、延岡共立病院ですが2020年の2月に中河原から小山月に移転されて、もう、丸5年という。
あ、そうですか。あ、そうか、2月か。あ、そうですね。そう言われてみれば。
はい。
そうですね。うん、
で、現在、工事がされてますね。
ご覧になりました。
はい。
ですね、駐車場を広げてまして。
駐車場。はい、
40台分、今、追加増設中なんですね。うん、
はい。
で、まあ、要するに、毎日のようにね、うん、患者様から、もう、あんたどうか駐車場がねえだと。どこに止めればいいかと。お叱りを受けるもんですから、
はい、
山を削るっていうのがちょっと難しいみたいで、まああんな形でこう張り出した感じ。
そうですね。延岡共立病院に上がるところの左手の坂の部分に駐車場が、
そうですね。下から見上げるとこうなんか鉄板がはみ出してるような
何ができるんだろうって思ってて
、まあ職員用の駐車場を作ってしようということなんですよね。
そうなんですね。
もう足りないみたいです。本当にご迷惑をおかけしておりますから。
いや
すみません。
ではもう、間もなくといった感じでしょうか。
そうですね。3月末に出来上がると聞いてますが。
はい、うん、はい、そちらね、皆さんお待ちください。
すみません、本当に。
さあ、それでは今月3月のテーマですが、ピンクレディの原型、アバ。
アバですね。
いいですね。
アバ、アバ。まあ、そのアバ、ご存知ですか？
知ってます。あの、楽曲、本当有名なのたくさんありますよね。
そうですね。まあね、はい、そしてこのアバという、書いてあるじゃないですか。はい。ABBA。これを見て、まず何か思い出しません？
思い出す
な、
なんだろう。
B&B って、ね、昔。島田洋七洋八さんですね。
ああ、はい。
の、お笑いグループですけど。
は
い、
お二人の、うん。
B&B は、この、アバの、
この、
B が逆さまになった。
そうなんですか。
反対側になった。
知らなかった。
まあ、これを使って、うん、ってたんだと思いますけどね、多分、
はい、
B&B はこう B が反対側になってますよね。
はい、だ
からそのまさにこのここが出発点というかね。
まあいろんな方に、ね、な今からも話出てきますけど影響力がね、
は
い、かなりあったと。
影響力がすごいんですよね。
ね、
でね、まあピンクレディの原型というね、はい、まあ僕はちょっとじゃないかと僕の方
すごい太郎先生鉄なんです、ね。
鉄なんですけど、はいはい、もう楽曲を聴いていただいて、うん、あるいはそのねこの衣装アバね、うん、もうとにかくその実力はものすごく、ね、飛び抜けて、ね、はい、あるのはもうね、周知のことですけど、この衣装がね、すごいんですよね。アバって4人、ね、
はい、
男性2人、女性2人の、
2人2人の ね、
グループですけど、女性2人がボーカルなんですよね。女性2人ボーカルって珍しいでしょ？
そうですよね。
ピンクレディもそうですよね。
はい。じゃあそこもやっぱり2人っていうのに。
だと思いますけど、ね、 音楽ばっかり聴いてたんですよ、うん。で、その実際の映像はあんまり見たことがなくてね。うん、まあ、これをちょっと特集しようかなと思ってから、うん、YouTube で見たりとか、
はい、
動画見たりしたんですけど、すごいですね、衣装がね。
衣装が。
衣装がすごい。
インパクトすごいですよね。
すごいですよね。
はい。
こんな短いスカートあります？
確かに。
そしてこれね、まあ、この写真は、まあ、アバの有名な写真だけど、うん、やっぱ北欧デザインだからですかね。うん、大きな猫が書いてあったりね。はい、
うん、
今見るとこうね、やっぱり、あとスウェーデンってこんな。
ああ、やっぱり、そうなんです。スウェーデンのね、グループですのでね。
スウェーデンの、はい、ほら、家具屋さん何でしたっけ？イケア？
うん、イケアさん、はい。
なんかイケアっぽいですよね。
やっぱりそこもね。
やっぱりね。うん、アバはスウェーデンのグループなんですよね。うん、
はい。
これが珍しいですよね。うん、普通はほら、普通って言うとあれやけど、アメリカとかね。
あんまりないですね、イギリスとか。
ほうがほとんどやけど、はい。スウェーデンっていうのがすごいですよね。
うん、
僕はですね、いろいろ説明するのもなんなので、まず一曲。
まず一曲 ね。
聞いていただいてから。
はい。
あ、なるほど、アバ、これだと。
うん。ね、もうアバといえばっていう楽曲。
かの有名な、うん、ダンシングクイーンを。
はい。
まず聞いてみましょう。
こちら、どうぞ。は
い、
yeah!
けどね。いいですね。
踊りたくなるんですか、
ダンス。これぞアバーですね。
そうですね。
アバーはですね、はい、まあ4人グループ、先ほどね、お話したけど、うん、それぞれ夫婦なんですよね。
あ、
ご存知ですか？夫婦なんですよ、ね。そうなんですよ。
いや、なんかよくご兄弟のグループとかあったり、ご夫婦なんですね、アバー。はい。
夫婦なんですよ。うん、まあ、当時ね。
はい。
夫婦でうまくやってるバンドということでね。これも一役、まあ、ヒットに、
ね。なんかね、注目するポイントですね。
そうなんですよ。ちょっとね、ほら、やっぱり人間関係がね、こう、ね、あれ、ね、ぐさぐさしそうじゃないですか。夫婦同士だとね。
はい。
ところがまあそれでもうまくやってるということで、非常にその理想的な人間関係を築いているバンドということでね。
そうですね。
まあ当時は。まあそういうことで、はい、評価も高かったと。はい。いうことらしいですね。うん、まあ僕はその当時は知らないけど。
はい、
母が好きでね、
うん、
アバが。だから、後からこう僕は知った世代で、はい、家にレコードがあったもんですから、うん、まあ何気にね、何だろうと思ってかけて、もうね、音楽はすごくいいんで、うん、もうそれで好きになったんですけど。なんか僕の母親の世代のバンドなんですね。だね、この4人、ちょっと、紹介したいんですけど、はい、4人の、名前のその、頭文字を取ってアバっていう。
あ、そうなんですね。すね、A、B、B、A、それぞれ、
ね。
はい。
女性の方がですね、アグネッタさん。はい、アグネスですよね、はい。英語読みで言うと、うん。アグネッタさん。で、もう一人が、アンニ・フリッド・リングスタッドさん。
うん、
長いんで、みんな、フリーダと、通称フリーダさん。うん、ね、言うんですけど、
うん、
で、男性がビョルン・ウルバースさん、うん、ビョルンってね、
ビョルンさん、
北欧っぽい名前ですよね。
あ、そうですよ ね、 あまり聞かないです、ね、はい、
あとベニー・アンダーソンさん
ですね、うんうん、
まあ、それぞれの頭文字を取って、まあ、アバなんですね、
はい、
で、まあ、まあ、この方たちみんなね、1940年とかのお生まれなんですね、とか45年、
はい、
一番年下のアグネッタさんは確か、50年、1950年だと思います。うんうん、昭和20年。
はい。
25年か。ですね。だからもう、戦争が終わる。
うん、
ね、まあ、我々のね、日本の年代で言うと、うん、まあ、終戦の、まあ、直前、直後、あたりのお生まれ
です、
うん。
お生まれの方ですね。はい。
だから、まあ、今もね、4人ご存命ですけど、うん、そのくらいの世代の方。
うん、そうですね。
ということですよね。
はい。
はい。でね、ちょっと僕も今回調べてね、はい、初めて知ったんですけど、このお二人のね、女性の中で、うん、
はい、
フリーダさんですね。アニー・フリッド・リングスさん、はい。この方は、スウェーデン人じゃないんですね。
あ、この方だけ。
だけは、ね、他の方はスウェーデン人なんですけど、
うん、
はい、この方だけノルウェー人なんですね。そしたらね、悲しい歴史というかね、
はい、
ノルウェーって、まあ、ご存知ですかね、戦争の前はナチスドイツに占領というか、友好国だったんですよね。うん、で、ドイツ軍が、ノルウェーにはたくさん進出してたんですよ、
うん。
で、そのナチスドイツの政策でね、ノルウェー人の女性と結婚して、まあ、子供を作りましょうと、いうような政策があったわけですね。うん、
はい、
つまりそのドイツ帝国が、ね、どんどん世界に広がっていく、足がかりにするというようなね、政策で、まあ、そのことを奨励されてたんですよ。で、このフリーダさんのお父さんはドイツ軍の軍人、
うん、はい、
軍曹だったかな、下士官だったと思いますけど、まあ、ノルウェーに駐在していたと。うん、で、まあ、そういうような政策なんで、うん、現地の女性をね、うん、まあ、お嫁さんにもらって、できた子供、はい、まあ、そういう、たくさんいた子供の一人が、このフリーダさん。うん、
ああ、この方なんですね。
そうなんです。で、戦争が終わった時に、うん、
はい、
まあ、そういう政策でできた子供だから、うん、これはまずいぞと。
うん、
結局、このドイツ軍はもう帰っていったけど、
はい、
まあ、そういう子供を迫害されるんじゃないか、ということで、うん、スウェーデンにね、おばさんと一緒に、まあ、避難したというか、はい、疎開したというかね、うん、まあ、それでスウェーデンに行った、という歴史があるんですね。
そういうことなんですね。
そうなんです。ちょっとね、我々からするとね、
はい、
よくわからないね、話だけど、まあ、やっぱりね、ナチスに占領されてて、ナチスのこと、こと言われるでしょうね、きっとね。そういう迫害を受けないように、スウェーデンに逃げていった。
じゃあ、他にもそういった方もたくさんね、きっといらっしゃったんですよね。
おそらくそうだと思いますね。うん、まあそういった方の一人が、このフリーダさん、うん。
はい。
で、もうお父さんはね、もう亡くなったって聞かされてたらしいですけど、アバがほらヒットしたから、余計なこと言う人がいるわけですよ。
うん、
あんたのお父さんドイツにおるよって、ね、
うん。
まあそれで対面することになったっていうようなことがあったそうですね。はい、いらんこと言わん
けど、ね。そうですね。だいたいそういう時でいますよね、でも。
そうそうそうそう。うん、 だからまあそういうようなね、はい、あのまあ僕はもう歴史が好きだけど、うん、まあそういうような悲しいね、その歴史を背負った人生を歩んであるんですね、うんうん、はい。そしてね、驚くことにね、まあ先ほどは二人ずつあのご夫婦だって言ったじゃないですか、
はい、言ってました、はい、
うん、ベニーさんとフリーダさんは夫婦なんですよね、
はい。
でそのね、あの二つとカップルともね、
はい、
子供さんがもうすでにいらっしゃる、
うん、
のに、
はい、
のにっちゃったね、あれけど、はい、中でこのアバの活動をしてるんですよ、
うん、あ、そうなんですね。じゃあ順番で言うと、まあ、結婚してらっしゃって、 そのご家庭もそれぞれあり
あっ
ての、芸能活動っていうか、そういった
夫婦であり子持ちでもあると、
はい、
家庭もあると、
うん、
なのに、うん、世界的大ヒット、
すごいですね
すごいですよね、
うん、
だから子育てしながらこう、うん、なんていうか、このミニスカートを履いて、
あ、それ考えたらすごいですよね
すごいでしょ、
うん、
だからこうね、頭おかしくなりそうなくらい大変だったんじゃないですか。
もう ね、もうどんどんどんどん有名になって、ね、
子供ちっちゃいのに、
ね、ちっちゃいのに子育てしながら
そうそうそう、でまあやっぱりね、はい、後に2つのカップルとも離婚するんですけど ね、
うん、なん
ですね、当然ですよね。
いやー、なかなかね、
ね、うん、そんな順調にね、うん、いかないでしょうけど、まあそういうところがね、僕はまたほら人間臭くてね、
うんうん、
まあこのアバの方に好きなんですけどね、
う
ん、
そうですね、そうそうそう、完璧じゃない、
完璧じゃないんですよ、やっぱりね、やっぱり、うん、もういろんなことに揉まれながらね、はい、あのなんとかかんとかヒットを飛ばすんだけど、うん、
はい、
やっぱりこうね、
うん、
どんどんどんどん活力がやっぱおかしくなりますよ、そんな状況でね、そしてこのね、お二人の ともね、19歳とか20歳とかで結婚してる、
はい、
で特にあの、もういらんことやけどね、さっき紹介したフリーダさんがね、
はいはい、
19歳で結婚してるけど、はい、まあ、あの、2番目の夫がこの、ベニーさんなんですよね。このリーダーのね、
うん。
で、その前にもうすでに結婚してて、
はい、
子供が確か2人いたと思います。
うん、はい、
で、その方と離婚して、
うん、はい、
ベニーさんと新しく付き合って、で、アバの途中で結婚したんですよね。
ああ、そうなんですね。
だから、連れ子、
うん、
結婚してるというね。うんうん、アグネッタさんはもともと有名なスウェーデンの歌手で、
うん、はい、
ビョルンさんと付き合ってて、うん、
はい、
で、まあ、あの、結婚して、はい、アバというね、
うん、
まあ、このビョルンさんと、あの、ベニーさんはもともと親友なんですよね、
はい、
男性二人はね。
あ、そういうのがあって、そうそうそう、じゃあ4人でっていうのがあったんでしょうかね。
もともと男性二人のグループだったんだけど、はい、まあ、それぞれの、
ね、
彼女というか、ね、奥さんというか。
奥さんというか。
おうね、一緒にやろうと。
男性お二人は歌ってらっしゃったんでしょうかね、
男性二人はね、あの、あ、最初ですか。
うん、
あの、最初にね、うん、ヒットしたのがあるんですよね。うん、このアバの前にですね、はい。だから歌ってたんですよ。
あ、そうなんですね、うん。
で、さっきのね、ほら、あの、まあ、ピンクレディの原型だってね、うん、
はい、
さっきダンシングクイーン聞いてもらいましたけど、このダンシングクイーンのアルバムジャケットをね、
はい、
僕ちょっと写真を、ね、持ってきたんですけど、うん、まさにこのね、ミーちゃんとケイちゃんとね、
ウォンテッドの。
ウォンテッドの。
もうまさにそのままですよね。
このね、ほら、みちゃんのけちゃん
は、
あの、ワンピースのミニスカートの。
ミニスカートの黒と白で。
黒と白ですね。ウォンテッドって言ってるとこの写真が、あの、特徴的な頭に羽がこう、つけてます
ね。それもそのままですよね。
そのまま。これはもうね、ピンクレディを代表するような写真かと思ってたら、
はい。
アバがもう、もともとアバが
出してる。元は。
そうなんですよ。だから、あ、アバってね、あ、ピンクレディの元になってんのかと、
うん、
で、ピンクレディはほらツインボーカルでね、はい、女性のね、だから、あ、これそのまんま
もの来
たんだなと、知らなかったですね、
うん、もうビジュアルまさにね、そのままです
よ
ね、
そのままですよね、はい、あ、ピンクレディってこれがね原型なんだと、
ね、
初めて僕はね、うん、あの、知ったというか、
いや、私も初めて知りました
あ、そうなんだと、
でも言われると納得
ですね、
はい、
じゃあ続いてちょっともう一曲いきましょうか、はい、恋のウォータールー聴いていただきましょう、
はい、はい、
you
これってですね、まさに僕思うんやけど、はい、J-POP に似てると思いませんか？
あー、曲の感じですね。ね、うん、
僕ね、J-POP を作ってる人たちね、うん、まあ、アパに相当影響を受けてるんじゃないかと思うんですよ。うんうん、
あると思います、もちろん、
ね。
はい。
なんかこうね、まあもちろんボーカルが女性っていうのもあるかもしれんけど、うん、曲のね、運びとか作り方とかね、うん、使ってる楽器とかね、やっぱ、J-POP じゃないこれ。
うんうんうん、
そのものみたいな感じが。
やっぱり元がやっぱりアバーだったんです
よ、ね、じゃないですかね。だからもうね、もちろんそれは、うん、音楽家の人たちだからいろんな曲をね、聴、うん、はい、いてるんでしょうけど、アバの影響も相当受けてるんじゃないかと思うんですけどね。
はい、
なんかに日本のポップスみたいですよね。
う
ん、
だからもうすぐなこう馴染みがいいっていうか。
そうなんですよ。うん、昔のね、はい、曲とは思えない。これなんか1974年ぐらいですか。
50年ぐらい前ですか。
ね、そんな前ですか。ちょっと信じられない
ですね。
馴染み深いですよね。
うんうんうん、
やっぱね、きっとこうね、こういうのがやっぱり J-POP の原型になってんだろうなと思うんですよね。
う
ん、
まさにそうですね。はい、
でこの今のウォータールーですね。ユーロビジョンソングコンテスト、1974で優勝した曲。うん、この、はい、ね、ユーロビジョンソングコンテストで、まあ、準優勝になったのが、うん、オリビア・ニュートン・ジョン。
あ、そうなんですね。
オリビアを聴きながらのオリビア・ニュートン・ジョン。オリビア・ニュートン・ジョンを上回って優勝したというね。
でも、まあ、どっちもね、すごいけど、そうそう、同じその時期だったんですね。
そうなんですね。オリビア・ニュートン・ジョンさんはね、亡くなられたけど、ね、まさにもう、切磋琢磨して、どうやってね、デビューしようかというとこだったんでしょうね、きっとね。
その時の優勝と準優勝。
そう。
まあ、
すごい
すごい。
ちなみにこのね、ウォータールーっていうのはね、僕はちょっと調べたんですけど、はい、ウォータールーって、フランス語で言うと、ワーテルローらしくて、
はい、
ワーテルローの戦いというのを、ナポレオンが負けた戦いがあるんですよ。
はい、
ナポレオンでさえ、負けたと、
うんうんうん。
ワーテルローの戦いでね。はい、で、まあ、これは恋のワーテルローね、ウォータールーだけど、うん、もうあんたのことが好きで好きでたまらないと、うん。ね。で、どうにかこうね、主導権を握って、僕がリードしてようと思ったけど、負けたと。
あ,
あなたの魅力に負けました、
うん。
ナポレオンでも負けたようにね、うん、あなたの魅力に私も勝てませんという、うん、こういう歌詞なんです
よ、
ね。そうそう。だからね、ほら、ワーテルローの戦いってのはね、なんとか歴史で、うん、聞いたことあったけど、それが英語読みになると、ウォータールーになるのかって、
ね。そうなんですね。
ウォータールーって、プールの話かなと思って、ね、思ってたんですけど、まあね、ちょっとね、深掘りしてみると、うん、地名なんですよね、ワーテルローっていうね、うん。ナポレオンでも負けたぐらい、うん、あなたの魅力に勝てませんという。
勝てない
面白い歌詞だな。
そうですね。
やっぱりね、あと、なんていうか、ほら、北欧っていうか、まあ、ヨーロッパではね、うん、ナポレオンでも負けるっていうのは、
うん、相当ですよ、ね、
なんでしょうね、多分ね。うん、
立ち打ちできない、なんか感じが見えるから、それぐらいの。
ね、それで、うん、こうね、比喩されることなんでしょうね、多分ね。
うん、
はあ、ナポレオンでも負けるからね、
うん、
って。ワテルローでは、っていう感じですよね、うん、きっとね。はい、ヨーロッパ人にはみんなそういう共通のね、うん、感覚があるんじゃないですかね。
はい、
面白いでしょうね。
面白いですね。
これがね、題名になってるんですね。
はい。
で、まあ、続いてはですね、この、まあ、デビュー以来ですね、うん、バンバンヒット曲を飛ばすんですけど、まあ、チキチーターとか聞いたことありますね、ママニアとかね。
ありますね、ありますね、はい。
もうとにかく、ここからどんどんどんどんどん、うん、ヒット曲が出てくるんですよ。
はい。
でね、絶頂期、まあ、1978年って書いてありましたけど、この頃ですね、収入が年間、約30億円。うん、
ほほすごい。
だってね、一時期はね、まあ、はい、スウェーデンとかボルボありますでしょ、
はい。
ボルボと同じぐらい収入があるということで、
ね、
うん、もうまさにこう、なんていう、このアバって産業、
うん、
産業と言われるぐらい。
そうですね、国を挙げてのなんか、そう一つの産業、
うん。だから
ま
あ日本で言うと何ですか、トヨタと並ぶぐらいですか、
うん、それ、大手、すごい。大手企業。
一グループがね、うん、もうそれだけの収入をもう国家にもたらすというね。
すごいですよね。
だからこういかにその時すごかったかっていうのが、
もう
ね、ちょっと
まさにこう全世界ですもんね。
そうなんですよ。うん、もう圧倒するというかね、
うん、
もう巻き込んでいくというね感じなんですよね、うん。で続いてですね、SOS をちょっと聞いていただきたいんです。
はい、
SOS っていうと、
うん、
ちょっと
ありますよね。
ありますでしょ。
ピンクレディー
でしょ。でしょ。だからもう、そのままじゃないの、うん、これってね。アバの SOS を、 パクってるっていうかね、楽曲はちょっと違うけど、そのままですもんね。
そうですね、タイトルからして。じゃあまず聞いてみますか。
聞いてみましょう。はい、お願いします。今ね、お気づきになられたか、あの、シンセサイザーを使ってるんですよ、ね、うん。
ああ、入ってます、はい、
入ってますでしょ、うん、で、シンセサイザーを使うってね、うん、あの、まあ、J-POP の特徴でもあるんだけど、うん、はい、これ多分1975年、5年とか6年とかですね、はい、まだ80年の前の曲だと思うけど、うん、もうすでに、ね、シンセサイザーを使ってるんですよね。
そうですよね。
だから、ね、やっぱりその J-POP ってこういう流れから来てるんだろうなと思うんですけど、はい、まあ、最初はピアノで、演奏してたんだけど、まあそういう機会が、うん、あるらしいと、うん。で、じゃあそれで使ってみようかみたいな感じで、うん、多分取り入れて、はい、ね、だったと思うんですけど、
そうですね、
シンセサイザーすでに使ってますもんね。
そうですよね。
すごくないですか？なんか。
そこからなんでしょう ね、だから。
なんかこの人たちが始めたんじゃないですか、うん、多分ね。
それこそ、アバの楽曲って、うん、その作詞作曲も、本人たちが
そうそう、はい、自分たちですね、うん、で主にあのベニーさんとビョルンさんが2人で曲を作って、うん、あの女性が歌うと、うん、こういうスタイルみたいですね、うん、まあシンガーソングライターだから自分たちで曲を作るんですね、だから楽器とかも自分たちで選ぶんだろうと思うけど、はい、もうね早いですよね、
早いですよ ね、
でも僕ね、あの小林克也さんっていらっしゃるじゃないですか、あの、はい、まだねご存命だけど、あの DJ のね、
DJ のね、はい、
で、まあほら、こういう、あの、アメリカとか、あの、ポップスの事情に精通
してる。はい、番組ありましたよね。
で、いつかね、アバのことを語っていることがあってね、はい、それ聞いたことがあるんですけど、 僕はね、こういう SOS もそうだけど、すごく綺麗なね、英語で歌ってるなと。うん、まあ、スウェーデンの方やから、英語はまあ外国語になりますよね。だから、すごく、まあ、発音も綺麗な、感じで歌うんだなと思って聞いてたんですけど、その、小林勝也さんが言われるにはね、ちょっと田舎っぽい発音なんだよと。
へぇー。
アバってね。だから、アバが好きだっていうのは、ちょっとこう、本流からちょっと外れてんだよね、とか、なんとか話してるんですよ。あ、そうなのかと。
へぇー。
だから、こう、ちょっと野暮ったい発音らしいですね。
はい、全然わかんないです。
我々はわからないけど、でも、英語に精通してる人から言うとね、なんかこう、野暮ったい感じで、アバがね、アバのファンだっていうのは、ちょっと野暮ったいグループのファンっていう感じに見られるらしい。ねえ、アメリカ人ってかなり崩して言うじゃないですか。うん、じゃなくてね、綺麗な言葉を使うんだなぁとね、うん、いつも僕は思ってたんやけど、あ、そういうのってね、
聞く人が
向こうからの人はね、やぼったく感じるのかと思ってね。
そうなんです ね、なんか意外な感じですね、それは。
ね、やっぱりほら、まあ、アメリカ人からすれば外国人 でしょうからね、スウェーデンの人だから、やっぱこうね、そんな感じで受け取られるんでしょうね。
へ
ぇー。面白いですね。
そうですね。
まあ、次はね、引き続きまして、アバのママミア、ね、をちょっと聞いていただきたい
んですけど。これも有名ですね。
はい、
ね、
このアルバムジャケットちょっと僕持ってきましたけど、これ、レオタード着てますよね、二人ともね。レオタード着て歌わんといかんのですかと。
まあ、イメージしながら着てます。
ね、はい、お願いします、ね。
はい。見ていただきました。
素晴らしいですよね。
そうですよ ね。これ映画、私見ました。
ああ、そうですか。
メリル・ストリープ主演の。
そうそうそうそう。
はい。
あ、そう、あれ面白いですね。
面白いですよね。
僕は見てないんだけど。
映画界でしたっけ、うん、なんかすごい景色もいいし、海辺、ギリシャですかね。
孤島の話です
よね。そうです、はい。
はいはい。
これ面白かった。で、中でも、劇中でもこのアバの曲が流れて。
そうそう、アバの曲ばっかりを歌いですね、はい。ね、僕はちょっと見てなくてね、はい、その物語を読んだだけなんですけど、うん、まあ、でね、コミカルな話でね。
そうです、はい。
離婚した女性が、お子さんをそこで、
はい。
お子さんが成人するんでしたっけね。
そうですね。結婚するのだったかな。
で、それの、披露宴の時に、付き合ってた男性を
それぞれ、そう、3人ぐらい、そうそう
招待されるんですよね。娘さんが確か勝手に招待したのかな。うんうんうん、お父さんが誰かわからないから。うん、で、みんなも知らずに来て、
うん、
俺の子じゃないの、
うんうんうん、言ってたら、はい、
この子俺の子だよね、みたいな、うん。確かそんな話ですよね。
はい、
で、もう前編、アバの曲で構成されてるんですよね。
は、
う、
い、
ん。そうそうそう、ママミアですね。
ねえ。
そうそう。面白そうですね。僕もちょっと見てみようかな。
はい。
そう。で、これね、さっきに触れたけど、レオタードで歌うね、なんですけど、どうしてレオタードで歌うんだかんのかな。
そうですね。ね、
いや、こういうところが、まあ、すごいと思うし、うん、また僕はね、ちょっと、もうこんな話じゃいかんけど、
はい、
まあ、ね、お二人ともほら、お子供さんがいらっしゃるわけでしょ。
うんうんうん、
なのにね、
はい、
こんなレオタード着たりとかね、ミニスカート履いたりとかね、
はい、
もうさすがね、さすが北欧。
そうですね。
ね、もう、北欧ってね、うん、やっぱ男女平等とか、ね、
うん、
自分のやりたいことをやるとかね、
うん、
まあそういうなのが強い文化だと思いますけど、うんうん、ね、レオタード、
はい、
特にね、このお二人はもうね、うん、この地点で子供さんもいるわけですから、ね、なのに、堂々と、
産んでようが、
産んでようが、ね、
子育てしてようが、
着た
いものを着る。
もうそうなんですよ。まあだから、まあ、まあそういうプロデューサーもね、いいなのかもしれないけど、うん、また二人ともスタイルがね、
いいんですよね。
背が高いしね。やっぱ北欧の方だからね、
うん、
特にアグネッタさんは金髪でね、
うん、
もう足も長いし、
はい、
フリーダさんももちろん足長いけど、うん、ね、もう、いろんなね、このミュージックビデオを見るとね、うん、もう変幻自在というか、うん、もう本当ピンクレディみたいにね、
うん、
髪型は変えてくる。衣装は変えてくる。
ねえ、レオタードに、なんかミニスカートにとか。
そして振り付けもね、うん、あってね、
うん。
なんで振り付けがあるのかわからんけど。もうね、ピンクレディが振り付けしながら踊るじゃないですか。うん、あのまんまなんですよ。
まんまなんですよね。というかそのアバを見て。
あ、そうそうそう。アバを見て、まあ、ピンクレディなんでしょうけど。ね、ちょっとね、ほら、うん、ピンクレディを先に知った僕としてはね。
そうですね。
ピンクレディの真似じゃんって思うぐらい。
ってしま
う。もう振り付けまであるんですよ。
うんうん、
だからもうね、それがね、うん、もうピンクレディだったんですよね、うん、もうぜひ僕ね、ビジュアルでも楽しんでもらいたいんですよね、うん、アバをね、
はい、
曲も素晴らしいけどね。そしてですね、まあ、解散するというか1983年が最後かな、はい、まあ、最後のテレビ出演が1983年だと、まあ、その後は、はい、まあね、解散宣言はしてないけど、
うん、
もう事実上活動停止というかね、
うん、
ということで、もうみんなバラバラになってしまって、
はい、
もう離婚してね、
うん、
集まろうって言ってももう集まらないというような状況になって、うん、まあそれぞれまたね、新しい旦那さんとか、
はい、
新しい奥さん
とか、それぞれに、
ね、はい、それぞれの道を歩み始めたということなんですよね。はい、でね、福岡にいる時だったかな、チキチータっていう、
はい、
まあ曲がね、
ね、
ありますけど、なんかの、ドラマの主題歌だったんじゃないですかね。
何だったかな。
なんか調べたらね、うん、TBS で放送されてたストロベリーオンザショートケーキ、主題歌として使われてて、はい、ちょっとね、その頃ね、カラオケに行くと、女性がチキチータをよく歌ってたんですよ。で、まあ、日本語でね、歌うんだけど、あ、なんで泡が流行ってんのかな、と。思ってた。まあそういう、なんか主題歌に使われたことがあったみたいで、うん、はい、それで知ったという方も結構いらっしゃるのかもしれないですね。
はい。
で、まあその後もう解散した後はもう全然活動はね、それぞれの活動で、うん、アバの活動はないんですけど、なんとですね、
はい、
2018年、
うん、
35年ぶりに新曲を出したという。
すごい、これ話題になりましたよね。
これ話題になったですね。
はい。
はい、そうなんです。僕は、まあ、病院が移転する前、
うん、
ね、前の病院の時だったけど、
はい、
アバが復活したと、
うん、
なんかインターネットかなで見て、うわっ、ね、うん、マジっすかってね、
うんうん、
4人が、
ね、そうですね、
もう2週半ぐらい回ってまた一緒にやるのかな、
ね、
人生学の相当回った後です
ね。そうでしょうね。
35年ですから。
35年ですもんね。
35年ぶりにね。
それぞれね、いろんなことがあって。
そうそうそう、ある、ね、あったでしょうね。それでまたもう一回やる。これはすごいと思って、ね。
すごいし、まあ、いい関係性ではあったんでしょうね。
まあ、そうでしょうね。もうだからもう、その毒が抜けてしまったんでしょうね。それにそのなんていうかね、その頃のいろんな欲望というかね、うん、まあそのが抜けて、はい、もう一回集まろうや
と。ちょっとね、懐かしい感じで、
ね、
みたいな。
なったんでしょうね。はい。だってね、やっぱ僕は思うけど、その、やっぱあの二人のボーカルってね、うん、最高だと思うんですよ。うん、あの組み合わせがね。はい。アグネットさんが、まあメインボーカルで歌うんだけど、あの、フリーザさんがこう、合わせるんやけど、やっぱね、この、まあ、ピンクレディもそうじゃないですか。はい、あの二人じゃないと、ね、うん、ピンクレディの歌が成り立たないのと一緒でね。うん、やっぱりね、アバはそら、自分たちでソングライターかもしれないけど、あの二人のボーカルじゃないと、やっぱり、ね、アバじゃないでしょ。うん、でも、すごいなってね、あの二人がまた歌うのかと、思うだけでちょっとワクワクしましたけど、
うん、そうですよね。
ね、はい、なんとその時ですね、まあもう当然35年経ってるわけですから、うん、それなりの年齢を重ねているわけだけど、うん、あの、この時に、あの、アバターっていうんですか、はい、自分の、その、若い時の、うん、あの、映像を作ったんですよ。
はい。ありますよね。なんか AI とかで作れますもんね。
そうそうそう、今作れるでしょ。
はい。
で、まさにこの時にね、うん、もうで、ね、まあ、歌声は現在の歌声だけど、うん、画面に映ってるのは昔の、ね、4人の若い時の姿が映って動くんで、ね、演奏したりとか。すごくないですか？
すごいですよね。
よく考えたな、そんなことと思って。で、まあ、それを作る時の写真がね、はい、ちょっと僕持ってきたんですけど、はい、あの、体に、ほら、ポイントがいっぱいついた、はい、あの、服をね、4人とも着てるでしょ。
うん、それを作る時の衣装というか。
そう
なんです。私、またこういう衣装なのかな。
ああ、アバだから。
から
また、また突拍子もない。
何これっていうような衣装かと思ったら、そのアバター撮影の時のための、ってことですね。はい。
だからこうヘルメットみたいなのをこうでね、こう抱えてるじゃないですか。はい。全部こう、ね、
頭もですもんね。
はい。ポインターがついてて、うん、動きをこうね、うんうんうん、あの、コンピューターが読み取るんですね。うん、で、それに、若い時の顔をこう乗っけて、動かすという、ね。
お、
は、
ー、
い。で、これあの、スピルバーグスタジオ、
ね。
で、まあ、撮影したらしいですけど、はい、まあ、あの、そういう風なことで、あの、こういうアバターを作ったのが、この、が初めてだそうです。
へー。
これね、僕写真かなと思ったけど、あ、もうこれアバター
ですか。実際のアバターがこれなんですね。
そうそうそう。うん。だからまあ4人はいないけど、うん、そのアバターが大きな大画面で動いて、でそれに合わせてあの演奏が生演奏がするというね。
はあ、すごいですね。
すごいね。まあだからライブはね、もうできないかもしれないですけど、だってもう4人とも80ぐらいでしょ、
あ、そっか、
多分ね。
まあ、これでそのアバターっていうのはなかなかまた考えましたね。
考えたでしょ。ね、だから
自分たちはちょっと体力ないけど。
ないけど、アバターがちゃんと動くんです。で、まあ撮影はね、うん、自分たちでしたんでしょうけど、はい、だからほらもう一曲一曲じゃないとやっぱりそれは持たない、
はい、
連続してはできないでしょうからね。なんかそれをこううまく映像を作って、なんていうかな、ね、コンサートを。おっしゃというね。
はい。
だからまさにその、僕はね、ほんとアバらしいと思うけど、うん、ね、テクノロジーとね、うん、自分たちの頃ね、はい、パッションがね、
はい、
融合したね。
融合して、形になって。
そうそう、昔シンセサイザーを使ってたみたいに、はい、ね、やっぱこうね、新しいものとね、ね、うん、こう取り入れて、楽曲作るという。
すごいですね。ね、これ、この流れまた日本でもね。
いや、これはだからね、アバが最初ですけど。
ちょっと体力ないけど、人たちが。
そうなんですよね。皆さんこれをね、真似して。うん、ボーイもそうなったら。
ボーイ、どうだろう。アバターですか。
アバターで。再現してもらいたいですね。
そうですね。ゆくたろ先生、ちなみに、ね、ご自身の若い頃のアバター作ってみたいと思いますか？
いいですね。
いいですか、
まあ、そういう人にね、アバターに診察してもらいたいですね。若い時の姿。
そういう風になるのかな、今後、未来。ね。
そうですね。
ドクターも。
やっぱりね。
アバターで。
年取ったじいちゃんよりも、ね、若い人じゃない人。やっぱり。
なんかいろいろ複雑ですね、でも。
まあね。まあそのね、はい、新曲をちょっと一曲聴いていただきたいんですけど、はい、Don't Shut Me Down ですね。はい、お願いします。A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark.I realize I'm cold, the rain begins to pour,
as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know.
いいですね。
歌声はなんか全然。
ね。ね
はい、
もうやっぱりあの、アグネッタさんのね、綺麗な英語、ね。あの、二人で歌う時の重なった声ね。はい、から、なんていうの、サウンド、
ね、サウンドもね、なんか、
アバらしいね。
っていう、なんか、そう、それ特徴ですよね。
そうそうピアノのね。
ピアノのね。そうそうそう
まさにアバですね。
40年ぶりですか。
そうね。
まあ、ね、すごい。
衰えてない。ね、はい、と思います。もうやっぱり現代のサウンドでもね、やっぱりアバはアバだなと思ったんですよね。
そうですね。
もうこれはね、あの、本当にあの、出た時嬉しかったですね。
はい。
ブリンブリンですね。
はい、きました。
はい。今日ね、あの、アバの特集をしていただいたんですけど、あの、もうこれを、あの、アバを特集すると決めてからですね、はい、まあいろいろこう、楽曲を集めたり、まあ、このカナちゃんの歴史をね、調べたりして、もうずっと2週間頭の中でね、
はい、
もう、なりっぱなしなんですよ。
アバ
の、アバがね、はい、朝起きた時から寝るまでね、それぐらいちょっと強烈というかね、
はい、
いいね、曲です。
そうですよね。
思いません？
今流れてる楽曲が、うん、なんていう
これ、リングリングっていう曲ですね。
はい、
これもいいですよ。ね。アメリカンポップスみたい
ですね。そうですよね。
ね。これ、聞きながら今日はお別れということになりますか、はい、
なんかやっぱりアバって、その耳馴染みもいいし、
そう。
なんかリズムも取りいいし、テンポも。
ね。
ね。
どれを取っても自然じゃないですか。うんうんうん、なんかね。まあ、心地いいんですよ。うん、要するにね。
そうですよね。一度ハマるともうずっとこう脳内再生して
るような。ずーっと再生されてる。
感じですよね。
もう朝から晩まで。だからこうね、なんていうか、馴染むんでしょうね。
はい。
体に、細胞に。
じゃあもうこう、なんかステップ踏みながら、
そうそうそう。
お仕事も。
そんな感じでしたよ。
すいませんね。さあ、それでは最後に、改めて、アバの魅力。
アバはね、もうまだ4人ともね、ご存命だとさっきお話したけど、もう頼むから死なないでほしいと。
そうですね。
いつか向こうに行くのかもしれんけど。
いつかそうですね。
ね。もう、本当にそののが悲しいですよ、そんなニュース聞くとね。だってほら、僕は生まれるぐらいですよね。僕は69年生まれだけど、まあそれぐらいから音楽の活動されて、はい、現在もいらっしゃるわけですもんね。もう頼むから、ね、もう少し頑張ってくださいっていう。
そうですね。そして願わくば、あとも
う、
ね、何曲か ね、やっぱりリリースされて、アバターでもいいので、
そうそうそうなんか。だってそんなグループないじゃないですか、やっぱりね。ぜひね、はい、もう一曲、二曲、新曲出してもらいたいなって、ね。
はい。北川先生、今日も楽しいお話、ありがとうございました。
ありがとうございます。
恋のウォーターリー SOS ママミー Don't shout me down リングリングでした。That is that。 それは何ですか。この番組は医療法人新和会延岡共立病院の提供でお送りしました。Looking up for a place to go, where the baby